お願いします。
お客様に検討しますって言われたらどうしたらいいでしょうか。
そうだね、検討します、はい、これは、まあ、過去なんか見てるんだけど、はい、まあ、営業マンが一番聞きたくない言葉ベスト3に絶対入る言葉だね、検討します、はい、まあ営業マンはその場で契約が本当本音は欲しいんだけどね、はい、検討しますっていうのは本当聞きたくないことでも今僕は言われても全然大丈夫なんですよ、全然大丈夫です。で昔僕が検討しますと言われたら、例えば期間限定のキャンペーンなんですとか、あとわずかなんですとか、その、まあ、限定トークを使ったりとかして、その、まあ、キャンペーンがね いついつまでなんですなんて言ったりして、その今すぐじゃあやるわっていうことをどうやったら言ってくれるのかなって言って、いろいろ検討っていうかいろいろ試して考えていたんだけど、まあ、結論から言うとそれは結構難しいですよとだからまずはお客さんを分ける必要があると僕は思ってるのよ。まずはお客さん分ける、この検討しますっていう意味は3つあると思ってるのよ。お客さんを分類するっていうか、お客さんはなんで検討しますっていうのか、その検討しますは次の3つのうちどれに当てはまるのかっていうのを見極めた方がいいですよっていうことね。でその3つのうち最初の1つ目は何かっていうと、その場で決めるのは慣れていないと、頭を冷やしてもう1回考えたいと思っている場合ね、まあもうさっき言ったように単純にそういう即断即決っていうのが慣れてないだけだから、まあ、ちょっと時間欲しいなと思ってるだけね、もう基本的には要はもう信用もしてるし信頼もしてるし結構いいよなと思ってると、だけど最後の一押しが足りないみたいなね、この人は多分トーク力トーク次第で決まると思います、決まります、そういう場面は僕は何度も何度もあったし、仮にその場で決まらなくてもその場で即断即決しなくても必ず後からあなたに連絡が返ってくるっていう場合ね、もうお客さんはあなたから買うよ、ただ慣れてないだけだから今すぐ印鑑を押すのが怖いっていうだけで全然大丈夫ですよ、後からも来ますよっていう場合でも、多分訪問販売してる即断即決営業をやっていたら後から連絡は絶対来ないからね、後からは絶対連絡来ない、ダイレクトレスポンスやったら後から連絡が来ますけど、即断即決の昔ながらのテレアポタとか飛び込み営業の即決のやり方やってると後からは絶対ないから、その場でやらなかったら絶対ないしね。じゃあ2つ目は何かっていう、1つ目がさっき言ってたね、その場で決めるのが慣れてないだけで、2つ目何かっていうと比較したいと思ってるのよ、他社から他にも見積もりを取って比較したいと、あなた1社だけで決めるのが心配だと思ってる人ね、まあ相見積もりしたいなと思ってる人ね、まあ、総合的に判断しようと思っているからなかなかその場で即断即決っていうのは難しいと思う、だってもしかしたらその来たね、例えば僕が一番最初の業者であと2日後3日後とかに別の業者が来るかもしれないでしょ、そんな状態で今すぐやってくれなんて言われても、いやいやいや、もう後から来る業者がいてるからっていう話になるんだけど、お客さんは絶対言わない他社が他にも来ているっていうことは、まあ、絶対とは言わなくても、まあ、言わないケースが多いかなと思う、で仮にテクニックを使ってその場で契約させるっていうことが実はできます、できるんだけど後で必ずクーリングオフされちゃう、キャンセルが来ちゃうから結局決まらないことが多いかなと思う、で3つ目は何かっていうと断ってるってですね断り文句で検討しますねって言ってるだけで実はもう心の中ではもう断ってるのよ、でこれは何でなのかっていうと、多分よそよりも高いからだと思うわ、高って、思ってたより高いなとか、これだったらもういいわで、目の前にあなたに直接断りたくないから検討しますって言ってるだけね、なんでそんなことするかっていうと面と向かって断るって結構気が引ける行為でもあるし、仮に面と向かって断ったら営業マンどうするかっていうと食い下がるんだよ、なんでですかっつってじゃあ何が問題なんですか、どうしたらいいんですかとか言って食い下がってくるから、それがもうめんどくさいんだよね、 めんどくさい。で、基本的にはお客さん、一つ目はともかくと、一つ目決まるお客さんだから、二つ目三つ目で問題なのは、二つ目三つ目の場合は価格で決めるっていう人が多い、場合一番安いところで決めようというふうにもうそのお客さんが決めてたら、その場で決まることはもう絶対ないから諦めた方がいいと思う。判断基準が安さしかないお客さんだからね。複数の見積もりいっぱい取って相見積もりして一番安い、価格が安い業者をただ選ぶだけっていう感じだから、例えば情熱だとか誠意なんていうことを前面に出してもお客さんにはもう全然響かないから。だって判断基準が安さだけだからね、うん、そういう人に出会ったらもうさっさと諦めるべき、追っかける必要は全くない、うん、でどれだけ安い金額を出しても絶対にそれをくぐってくるバカな業者っていうのが出てくるから、勝てないから、うん、勝てない、うん、でそういう人と契約したらもう最後もう後でどえらい目に遭うから僕は経験があります、そういうの、うん、そんな人と全然つけたいとは僕は全く思わなかったから、いらないと思ってた、うん、だからそういうの全然平気で断ってたし。じゃあお客さんの本音って隠してるわけでしょ、検討しますって言ってるだけだから隠してるわけ、お客さんは。じゃあそのお客さんの本音をこちら側が分からなきゃいけないわけでしょ、隠してる本音をこうグイって引っ張り出さなきゃいけないわけだから、どうすりゃいいんだよと、どうやったらその隠れた本音を見つけるっていうかね、することができるのかっていうと、質問があります。いい質問があります。一つだけ、一つのこの質問をしてください。そしたら相手がどういう考えなのかが分かります。何かっていうと、検討します、了解しましたと。そしたら僕は待たなくてはいけませんと、丸々さんからのお返事を待つことになるんですけど、いつお返事をいただけるんですかっていう質問をしてください、
はい、
その質問の答えによって決まるかどうかが分かります、
はい、
うん、ほんと何度も言ってるんだけど、決まる人っていうのは1週間で返事しますっていうね、
はい、
1週間以内に返事しますとか1週間で返事しますっていう、うん、これは決まります。1週間で返事、携帯電話、僕だったら携帯電話にかかってきて、
うん、
あれからいろいろ検討したんですけど辻さんのところでお願いしたいと思ってるんですって言って電話がかかってきます、うん、よしみたいな、もう分かってましたみたいな、うん、感じだよね、うん、そんな絶対電話かかってきて OK っていう風になる、ダイレクトレスポンスをちゃんとやってたらね、
はい、
テレポの飛び込み営業なんかの昔の即決なんか入ってたら絶対来ないからね、それは何回も言うけど来ない。で1週間で連絡する、返事しますっていう場合はほとんどの場合決まります、決まる、うん、だけど2週間って言われたら、もしくは月末だとかちょっと分かりませんとか、まあ、とにかく2週間以上かかるって言われたらもうそのお客さん決まんない。僕の経験上決まったことはほぼない、うん、決まらないです。だからそういうお客さん、そうやって言われたらもう諦めちゃいましょう、うん、相見積もりに検討しますって言われた時のまず一つ目の心得として、全員からイエスをもらうっていうのは諦めた方がいい、うん、なぜならさっき言ってたようにいろんなところから相見積もり取ってその一番安いところで取ろうと思ってる人もいてるわけだし、もしかしたら冷やかしのままそのまま来られた場合もあるからね、そんなつもりじゃなかったのにみたいな感じになってる人ももしかしたら紛れ込んでるかもしれないわけだから、全員からイエスを取るっていうのは思っちゃダメ。ノーって言われても致し方がないなと。でしかも相見積もりで価格の安いとこしか契約せえへんって言ってる、まあ、お客さんだからね、そんな人はちょっともう正直どうでもいいから断ってくれた方がいいと思う、うん、だから2週間ですねって分かりましたっつって、でもし2週間ですって言われたらもう抵抗しない僕は、うん、あそうなんですねって分かりました、じゃあ腹が決まったらまた連絡くださいねって言って、もうそのまま放置する。僕はもう追っかけもしない、絶対決まんないからね、うん、僕はいろいろやってみて2週間っていうお客さんで決まったことはほぼなかった、うん、あったかもしれんけど全然記憶にないわ、もうマイノリティすぎて、うん、で僕の営業スタイルっていうのは、まあ、即断即決ではないんだけど見積もりを見せたらもうその場で契約をいただいてたわけよ、ある意味即決なんだけど、まあ、ちょっと順番が違うのよね。営業に行くでしょ、商談に行ってで営業してで見積もりは1回持って帰りますって言うんだよ僕は。 持って帰って実際作ってきますねって言って、で1週間後に持ってきますっていう、1週間考えといてくださいっていうね。でその間に、その間にその営業の時にはもうある程度の予算も、予算というか相場も言っておくわけよ。太陽光発電例えばこう何キロですからねって、大体平均いくらぐらいなんですよって、であとは僕が持って帰ってどれぐらい頑張れるかっていう話になってくるので、まあ、それはちょっと頑張ってくる予定なんでね、ちょっと待っててくださいねって言って相場の金額言っちゃう。どうせあの今の人やったらインターネット使って調べるでしょ。で調べた時に相場の価格っていうのを言っといたら、あほんまやって、相場これぐらいなんやっていうのが分かってたら、お客さんもそれがアンカリングっていうか判断基準になるからね。でもしかしたらその相場よりも高くなるかもしれませんけどとか言ってもいいと思う。うん、場合によっては高くなる場合もあるんですって、屋根の形状とかパネル の枚数とかによって変わってくるんですけど、なるべく僕は安く抑えたいなと思ってるんですよね、まあ、あとはこう僕の頑張り次第なんでって、まあ相場これぐらいなんでこれぐらいの心積もりで入れてくださいねって言って、1週間後に見積もりを持ってきますっていうのよ。で見積もりを持ってきたらいかがですかって言って、で相場よりもちょっと安い価格で出してくるわけね、うん、そしたらあって相場より安いし、でもう辻さんのところでいいや、あとはもう信用と信頼とかね、あと行為とかもいろいろあるんだけど、信用信頼が築けてあるんだったらもうじゃあ辻さんのところでいいわって言って契約をしてくれるわけよ。それが大体8割、僕が見積もり見せたら大体8割の人はすぐに OK してくれるんだけど、残り2割の人がイエスって言ってくれないわけよ。検討しますって言われるわけよ。僕がやっても言われるわけだから、じゃあその残りの2割の人に対して僕はどうしてたのかっていうと、分かりました、まあ一応言うんだよ、あじゃあ何を検討されるんですかとか、なんかまだ、ね、不安に思ってる点とか何かありますとか言ったりとかしてね、でじゃあ見積もり2つ出してるんだったらこの2つのうちもしやるんだったらどちらの方がいいと思うんですかとか言って聞いたりとかして、でそれでもいやもう一回検討 したいんで検討したさせてくださいとか検討しますねって言われたら、もうそれ以上は言わない。ああ分かりましたって言って、まあ高い買い物ですからねってゆっくり検討した方がいいと思いますよって、でちなみにいつお返事いただ、あじゃあそれだったら僕は待つことになるんですけど、いつお返事いただくんですかって聞いたらいいと思う。うん、まああとセールストークとして、まあ、僕がよく使ってたのは、まあ分かりました、まあじっくり検討された方がいいと思います、高い買い物ですからね、ただご主人さんと僕は結構考え方が似てると思うんですよと、考え方が似てると思うんで、はい、結局このプランに落ち着くと思いますよって言ったりとかして、はい、言うと結構こう来るんだけど、はい、それでもやっぱないこう来てくれない場合があるわけよ。検討しますってこう言われるわけだから、はい、もうどれぐらい待つんですかって言うわけじゃない。で1週間2週間って言われたら、これでイエスかどうかが決まるわけよ、はい、でその時にさ1週間って言われたら全然OK わけじゃない、あ分かりました、堂々と言うんやで、え1週間なんて書いたから、はい、あ全然いいっすよっつって、でよかったら もしかしたら僕会社にいてない場合もあるんで、よかったら携帯電話に電話してくださいよって書いて僕は言ってたのよ。まあ出れなかったらもう一回折り返すこともありますからとか言って、で2週間っていう人はさ決まんないからもう諦めた方がいいと思うな、うん、で上司からさ言われると思うのよ。あの人どうなったんだお前っつって、はい、行ってこいよと、連絡なんて取ってないんだよとか言って言われると思うんだけど、はい、基本的に2週間なんて言われたらさダメに決まってるのよ、ダメに決まってる。だからそれをわざわざ営業マンがもう一回電話したら断られに行くようなもんだから、ポキって折れちゃうよね。だったらもうそれはもういや追っかけなくていいと思う僕は、うん、上司がやったらいいと思う。うん、前の動画でも言ってるんだけど、散々言ってるけど、そういうのは上司がやれって言いたい、上司がやれやって、そんなんはなんでわざわざ営業マン生かすねんと、心折らせるようなことさせんねんと、分かっとるやろがそんなもんってどうにもならへんわ、女も2週間とか月末とか言ってるやつなんかにねえひっくり返せれるわけないんやから、ね、上司が連絡して、でもしかしたらひっくり返されたらすごいな上司すげえってなるだろうし、権限を持ってる人間が価格を安くするって書いて言ったらもしかしたら目があるかもしれないわけでしょ、うん、でもどうにもならないと思うけどねそんなんは。だからもうそんな断られに行くようなことはやったらいかんよと、もうほっといていいと思うわ。でルール決めたらいいと思う。もしその 見積もり出して検討しますって言われて1週間だったら多分返事は来るぞっつって、2週間それ以上って言われたら多分もうダメだからもう追いかけるなって。でそういうお客さん2週間とか言って言われてしまったら、あの俺が連絡したろからと、もう言っとくダメ元やぞ、ダメ元で俺も連絡したろからさっつって、あのお前は次の現場行ってこいよ、次の客先行ってこいっつって、もうそれダメだからって言えばいいのよ。うん、とそうしたらさ、あのもし上司が、ね、その営業マンよりも交渉力の高い権力も権限も持っている人間が電話をしてきたら、もしかしたらひっくり返せれるかもしれないでしょ。もうほぼ無理だと思うけど、金額しかないと思うけどね、ひっくり返そうと思ったら。でもう一個いい点があって、ライバルの価格帯が分かるじゃない、
はい、
大体よそはいくらぐらいで売ってるのかとか、でなんとなく分かるじゃない、そのお客さんの、あどういうお客さんだったんだなとか、多分百戦錬磨の上司だったら分かると思うのよ、ああこの手のやつかみたいな、こうやって攻略しようとか言ってできると思うのよ。それでやってしまえばいいと思うのよね。ただ安さ重視のお客さんに出会ってしまったらもうどうにもならないから、それはもう上司の権限で、あの行くなり辞めるなりをやったりと、営業マンにも行かせるのは必要ないかなと思う。もう上司が電話で済ましちゃったらいいと思うわ。あどうそうなんですか、じゃああのもしうちでやってもらえるんだったらいくらならやるっていう金額ありますかって、
はい、
何例えばいくら出してもダメなんですかとか言って聞いてもいいじゃない、
はい、
でじゃあ最後にあのライバル会社はあのいくらの方でもご決断されたんですか、今後の当社の価格の参考にさせてもらうのでって、またねあのこういうライバルとぶつかった時にあのもしねうちの方がやたら高かったりとかしたらちょっと価格帯を合わせていきたいと思いますので、あのよかったら価格を参考にしたいんで教えてもらえませんかとっていうふうに言ったりとかして、誠心誠意言ったら多分教えてくれると思うのよね。もう変な営業来ないんだと思ったら、あ分かりましたありがとうございますって言って、じゃあ参考までにいくらぐらいだったらあのうちでやるっていう声はいただけましたかねとか言って、これ本当にできるんだらどうしますとか言って最後に言ったりとかね、
はい、
うん、ダメ元よそんなのは、はい、うん、っていう感じで、だから検討しますって言われて、まあいろいろトークもあるけど検討させてあげてください。で僕は検討しますってほとんど言われなかったです、
はい、
言われてもまあちょっとちょろちょろって言ったら大体決まったの、8割決まってた、
はい、
俺なぜかって言ったら営業の仕方、見積もりの出し方をちょっと変えたのよ、うん、営業行って相場の価格を言って、で見積もりを出すまでに1週間与えたから、だから1週間検討したでしょっていうことは言えれたわけよ。また1週間考えるんですかっていう話になってくるわけだから、でそしたら全然大丈夫だったのよね。で1週間検討したいんですって言われたら見込みはありです、で2週間以上言われたらもう見込みがゼロなので、営業マンは次の現場に行った方がいいと思う。そんなもうグダグダなところにいつまでも追いかけててももう営業マンの心がもう折れてしまうだけやから、営業の心が折れたらきっともう俺辞めますって言いかねないからね、
はい、
させたくないでしょ、させたいなら別、
はい、
辞めさせたいなら行けやれとか言って、はい、もうそういうことやらせた方がいいと思う、はい、もう孤独にさせていくと辞めたいって言い出すと思うから。でも営業マン雇うの大変だからさ、そういうのもさせない方がいいと思う。でもしそんなんさせるんやったらブラック企業です今すぐ逃げろって言い出したいな僕があのずっとやってきて思った事実で、多分あの今の人はもっとあの検討したい、そんな慣れてる人がいないと思うから、でしかもネットで検索するっていう話にもなってくるからね、検討したいって絶対言うと思うから、それを営業トークだけで乗り越えていくっていうのは結構難しいと思います、うん、僕は小冊子とかいろいろやってるからね、ダイレクトメールとかいろいろやってきた中で、でほとんど決まってるのがそれでも言われる場合があるんだから、うん、でそれでも1週間って言われたら大体決まってたからそれは大丈夫だけど、もう根っか2週間ね、もうそんな人がいた、だから全員にイエスをもらおうなんて思ったらダメです。多分上司からは全員にイエスをもらってこいって言われてると思うけど、もらう必要はありません。あのもらったら最後どえらい目に遭うお客さんとかいてるんで、そんな客じゃないからね、そんなんは。僕はもう断ってたもん、そういうのめんどくさい人とか、うわーっていう人ね、あのもう要はあの営業とお客さんっていう、まあ僕は営業なんだけどその立場は同等だと思ってるわけよ、商品を提供する側買う側っ 対等だと思ってるんだけど、中にはさ営業は下だって言って下僕だみたいな感じで思ってる人がいてるわけよね、はい、もうそんな人に出会ったらもうすぐ逃げる、
はい、
うん、もう断ってもらうみたいな感じ、はい、結構ですよ、あんたに売りたくないわって言うと喧嘩になっちゃうから、はい、断ってもらうがためにもうわざと高い金額出したりとかしてね、はい、うちこういくらだったらやるんだけどさ、お宅どうなのとか言って言われたら、ああそうなんですねって、あのうち多分結構高いと思います、だからあのうちやめた方がいいと思いますよ、じゃあ僕これで失礼しますねって、多分あのネットで探した方がいいと思いますよと、どこよりも誰よりも何よりも一番安い金額が出てきますから、僕そういう業者じゃないんで、あのおいとましますねって言って僕は帰ってた。断る勇気を持ちましょうそうしたら営業ちょっと楽になるんでね、ぜひぜひ断っちゃいましょう。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子をAmazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。Kindle やコボお持ちでない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。